はい、こんにちは。70年代クラブ、今日は前回に引き続きゲストに有馬智明さんをお迎えしてお送りいたします。
だからガイタで来ても動いてるものを見るのはコンサートに行かないと見れなかった。
だから NHK でほらヤングミュージックショーって、うん、あれはもう貴重な情報源でしょ、ね、うん、本当に
そう、
うん、あれは嬉しかったな。だってキーセーマースの ELP やった時なんかはもう食い入るように見てしまいました。
ELP ってあれ12チャンネル
です よ
ね。
えっ、あ、ごめんなさい、 それは中継かなんかや
って
ね。僕はそれね、
そう
か、田舎にいたから分かんない。
あのおかげで1時間待たされたんですよ。前座のフリーが終わって雨の中、うん、1時間みんな後楽園で待たされたんです。
え、なんかみんな暴動が起きたみたいな、うん、
あれはどっか、あれどこだっけ、大阪でしたっけ、
暴動起きたの、大阪でしたっけ、うん、
東京はでもそう雨の中1時間待たされて、なんてだろうと思ったら生放送だったんですよね。で、テレビのオンエアに合わせて、で、あの映像が今あるんですよね。で
YouTube で見える、
YouTube に出てるんですよ、うん、で音声もあるんですよ。あれ
すごいっすよね、うん、誰が流すんだろうね、そんな
の ねえ、あの時代の映像だから、うん、
クラブセブンティーズ
ソングトゥーソウルっていう BS でやってる昔の曲を掘り下げて当時の関係者にこうインタビューしてやってるんですけど、そこであのやっぱキスのジーン・シモン出てたけど、さすがにメイク取ると単なるその辺のじいさんだったんだ、
うん、あれ NHK であの頃やりましたよね。
やって、あ、そうそうそう、
正月の番組かなんかで
やってた。
で、ジーン・シモンズが横の階段上がってって高いところからこうなんか叫ぶシーンから始まります、
うん、そうそうそう、そう。
でもなんかキスあたりは僕はあんまりハマんなかったんですよね、うん、結局ゼッペリンとかディープアップルって聞くとゼッペリンの4でそこで終わっちゃうんですよね。
フォーっていう と、
天国への階段、フィジカルグラフィティはねいまいちだったんですよ。ディープパープルもバーンはやっぱりいまいちだったんですよ。バーンに感動はなかった。
それはもう2
で、うん、その後クイーンが出てくるんですけど、うん、この頃クイーンのライブを武道館に見に行ったのは子供ばっかだったんですよ。もう本当女の子ばっかりキャーキャーキャーキャー言う、うん、これはロックじゃないだろうって思っちゃったんですよね。
僕当時岡山市に住んでて、うん、やっぱクイーン、岡山にガイタリアはもう基本的に来なかったのに、なぜかクイーンが来て、で岡山県立体育館っていうところを見に行ったんですけど、うん、なんかそのなんかテルテル坊主のフレーズ弾いたとかそんなことばかり覚えててブライアン・メイがなんか全然曲を覚えてなくてで、やっぱりそうですよ、うん、女の子がたくさんいたっていうのはあったし、
あの頃ねクラプトンが来た時に最後にアンコールでレイラーをやったんですよね、
う
ん、
はいはいはいはい。
その時に武道館のアリーナの人がもう一斉にステージに駆け寄ったんですよ。
あ、
もうその頃僕は2階席かなんかだですけど、上から見てたら本当に流れるようにダーッと一気に人が流れてったんですその後みんなステージの前でステージ壊したりなんか始めて、でクラフトンがビークルって叫んだりなんかして、そしたら次の日またクラフトン来たら1曲目にレイラーになっちゃったんですけどでその時にみんな気がついたのは、なんだアリーナだったらどこの席でもいいじゃないかってことにそこで気がついたわけですよでもところがやっぱりあの時代の人たちはアンコールまでは前に行かなかったんですよ。
そうですよね、
うん、そういうなんか暗黙の了解みたいな、うんうん、クイーンは最初パッて電気が消えたらゴソゴソゴソゴソゴソって言ってみんながステージの前にこうい
きなり、
いきなりこうでも走っていくわけじゃないんですよ。なんかゴソゴソゴソゴソって行っていくっていうね。それで始まったらなんか袖の下がつながってる白いの着て出てきてポーズを取ったところにパッとスポットが当たってみんながキャーって言ったもんだから、いやこれってロックなのっていうことになったんです
いやなかなか硬派ですね
で、はい、その時期って結局ベトナム戦争終わった後で、うん、要するに、まあ、後から考えるとその AOR が出てくるラブ&ピースが終わってラブソングだけになっていくっていう、その時代なんですよ。
あ、はいはいはい。
でちょうどシカゴが来た時にシカゴ5の時なんですけど、うん、キラッキラの衣装を着て出てきて、でビートルズのマジカルミステリーツアーで始まったんですよ、
シカゴね。
シカゴ、うん、でもそれはショックで、どうしてってそういうかショーになっちゃったんですよ、あロックショーのように。それまでのそのジーパン履いてひげボーボーでっていうそういうものからそのショーになっていっちゃうんですよね。
僕なんかもうほらかっこよければいいっていうだってクイーンがあの時のクイーンってまだアルバム2枚ぐらいしか出してなかった時来たでしょ。
そう、
なんか本当
ブライトンロックやってたしだ
よ。そうそうそうそう、
ダンダカダンダカダンダカダンダカって
結構ハードなロックやってましたね、うんうん、もうなあの時ね、そうそのロックスポ覚えてないんだけど、でもすごい一番印象残ってるのが、うん、あの岡山の県立体育館の裏で、うん、あの多分電源が足んなかったでしょうね。電源車が2台グワーってフルパワーで、フルパワーで電気作ってた、おおすごいと思って、やっぱりロックバンドは電気食うのかみたいな。
クラブセブンティーズ。
そう、その後ね、教授に聞いたんですけど、教授がなんかイベントで言ってたのは、その麻薬が変わったっていうんですよね。
何が？
麻薬が。
麻薬って。
マリファナからコカインに変わったっていうんですよ。
その時代に。
その時代に。そう言われてみると、はそうかなっていう、そのいわゆるマリファナ世代っていうのは、例えばサンタナだとか、うん、まあ、クリームのあの長いソロだとかっていうのは、うん、はいはいはい、あれマリファナの。
こうなんか時間の感覚がこう。なんか
うん、でガンガンガンガンハードロックっていうのはあれマリファナなんですよ、うん、ところがコカインっていうのはタイトなリズムだっていうんですよ。
え、そうなの？
だからトトっていうのはタイトなリズムなんですよ。
え、コカインってタイトなリズムのにいいんだ。
だからそう思って聞くと、うん、クラプトンのコカインっていうのはジャジャジャジャっていうタイトなんですよ。クラプトンの曲の中ではね、あ、だそういうもんなのかな。
ダダダダ
ダン、そうですね、
まあ確かに、あの JJKL のってすっげえルーズだけど、あクラプトンは確かにタイトっちゃタイトルね、
うん、だからクラプトンはずっとクリームの時代からマリオンをやってきて、あそこで本当にコカインに乗り換えたん
だ。乗り換えた
でその後80年代前半にジャーニーがヒットしたでしょ、うん、でジャーニーがアルバムがアメリカのチャートで結構上に行ったんですけど、うん、全然聴いても面白くなかったんですよ、うん、でもそれはやっぱりマリファナファンがジャーニーファンらしいんですよね。そういうものを継承してたらしいですよね。
ジャーニーはそのマリファナをずっと引きずってたという、う
ん、だから日本人が聴いてなんでこんなものがあって思うのが時々チャートに入ってくるのはそのドラッグのせいらしいんですよ。向こうのユーザードラッグユーザーと音楽が合うかどうか
日本ドラッグを知らない日本人は、うん、なかなか理解できない。
理解できない。
だからそういう意味で言うと、例えばグレートフルデッドなんか日本で全然聞く人いないじゃん、あんまり。
あ、そうそう、あれはでも詩の世界だからでしょ、グレートフルデッド。
あ、そうなんですか。
うん、あの、うん、なんかグレートフルデッドで人生変わったっていうそういう人たちがいっぱいいるんですよね、うん、まあ、だからデッドのファンっていうのは精神的にこうつながってるっていう。最近老後は西海岸に行って酒とドラッグに溺れてみたいな
って危ねえな
それでこうなんかハードロックのバンドかなんかやりながらどっかでのたれ死ぬっていうそういう最後はいいかなって思っちゃう。
わーい
なんかこういつまでも健康を維持して健康のまま死ぬのはもったいないなとか思って、
そう、なんかその年になってなんでそういう悪い方に行くのかない
や結局そういうものだから、ある意味ロストジェネレーションですよね。ニューロストジェネレーション、その、うん、そういうハードロックに憧れて、うん、でみんなああいうものに憧れてたのがどっかから音楽はそうじゃなくなって、そのもう音楽ビジネスになっていって、うん、でそこから離れちゃったわけですよね。だからやっぱりマーシャル三段重ねにレスポールみたいな、うん、そういうものからどんどんみんな離れていって、おしゃれな音楽になってるでしょ。
あ、まあだからその、まあ、ちょっと多少ニュアンスは違うんですけど、うん、僕なんかは本当に大人になった瞬間っていうのは今は自覚してて、うん、それはそのあれですよ、リッチ・ブラックマンですよ。
ああ
の 今はなき東京体育館、まあ、いっぱいあるんだけど、昔の東京体育 館、あそこ、あれでそのレインボーの初来日見に行ったんですけど、それでその時にその、その時ビッチ見たの僕初めてです。パープル見れなかったんで、で要するに案の定最後に白いストラキャスターを叩き壊すわけですよね。そうやっぱりフェンダーのストラトを叩き壊すってすげえなって、さすがやと思って、でそれからしばらくして、なんだっけ、ミュージックライフかだっか忘れましたけど、コンサート の記事が出てる、それを読むと、例によってお約束通りリッチーは日本製のストラトに持ち替えて壊したって感じ、そこで僕は、あれはそういう単にショーだったのかと、音楽ショーだと、そうか、でそこで冷めたんですよ、
いきなり。興行ですよね。
興行、そうそう。
クラブセブンティーズ。
そういえば、ね、ロスのスタジオミュージシャンが来た時にジャパンフェンダー2本買って帰ったんですよ。
ほう。
で、これすごくいい楽器だって。
ほう。
で、ツアーはこれでいいって。
ツアーはこれでいいって。
で、ツアー用に2本買って帰る。
レコーディングじゃないんだ。
そうそう。ツアーはこれで十分だから。みんなそう思ってたのかなと。
やっぱりツアー盗まれるリスクもあるし、
そうそう、壊れるし、
壊れるしっていうことを考えると、
だからリッチ・ブラックマンもそう思ってた。
でもあの頃だって日本製のグレコとかフェルナンデスすごい品質良かった時代ですもんね。
そうですよね、
あの70年代とかね、
イバニーズとかも良かった
ですよね。良かったですもんね。だって日本人はほら結構そのブランドね、ギターなんかブランド進行だけども、アメリカ人なんかと、この間オーストラリア人 あの ギタリストなんかは、あの70年代のグレコをすごい大切にしてて、これは素晴らしいと。グレコのレスポール、
レスポール、
そう、
僕もまだグレコの SG 持ってるんですけど、
うわすごいね、
いろいろ改造したからボロボロになって、
で僕もいまだにあの当時グレコ の, あのプレッションベース、まあフレットレスにしましたけど、あのだってもう30年以上ほっぽっとたんですけど、久々にプラグインしたら、全然ノイズも何もなく普通に音が出るからびっくりしちゃった。まるっきそま使えるんですよ。うわこれはあずで、あのリペア出して綺麗にしてもらって、今使ってます。当時素晴らしかったね。
ね
え、グレコの
あの頃だってフェンダーとかって楽器屋行っても触らせてもらえなかったでしょ。
なんか
ウィンドウの中入って、
ウィンドウの中入ってた。
銀座の山の行っても、ちゃんとガラスのケースの中入ってて、ヘンダーは触らせてもらえない。
そういう時代でしたよね。まあでも憧れましたけど。
そう。僕ね、79年にアメリカ行ったんですけど、その時にアメリカの高校を見学に行ったら、高校の音楽室にフェンダーローズと、フェンダーのジャズベイとストラトが置いてあったのはすごいショックでしたね、それは。
学校の備品に、
そう、高校生がこれ使ってんだっていうのはね、それはショックでしたね。
だって当時いくらぐらい、やっぱり20万ぐらい
してました、20万以上してましたよ ね、でもその時学生の時バンドやってたギターの友達はそれ持ってて、それと335とか、
めっちゃ金持ちやん、ね、その頃
バイトの金をそこにつぎ込んでたみたいですね。
あ、高校の時一緒にやった場合やつね、キーボードはね、そいつのね家が大金持ちで、あれ持ってました、ね、まあ、まずヤマハ の YC45 から来始まって、その後はハンモンド買ったんじゃないかな、
そう、あの頃だから楽器持ってるのはお坊ちゃま、
そうそうそうそう、ね、だって医者の息子ぐらいしか、ね、YC45 買えないもんなの、と思ったら、あの義理の弟がですね、まあ、歯医者なんですけど、親も歯医者なんですけども、僕昔あの YC45 持ってましたとかやっぱりお前医者の息子かみたいな。
大体お坊ちゃまはカメラとオーディオとそういうものいいもの持ってるっていう、
そうそうそう、
でもそうだよ、70年代前半と後半でそう考えると全然こう変わってきますよね。
急激にね、
ものすごい変化ですよね。
変化が
後半になってくると割と楽器もこう手に入るようになってくるし、うん、前半は全然、うん、
だってフォークギターぐらいしかなんかもう身近なものはなかった。
うん、うん、ドラムもでも高校の時みんなジルジャンとかは高い、いい楽器だって言って、うんうんうん、シンバル持ってるやつとかいて、どうしたのって言ったらスタジオで取り替えてきたみたいなやつがいて、
わっやっちゃなそれあでもね、僕初めてのエレキギターっていうのはその、うん、やっぱいとこかなんかのお兄さんが昔、うん、このバンドブームの時に買った、うん、アリアの、うん、要するに古いもう形からしてあのなんかあの、うん、ジャガーってフェンダージャガーって、うん、あれいっぱいスイッチついてる、うん、あれをな多分真似したようなアリアの、うん、アリアプロ2のやつで、ピックアップバランサーとかついてて、要するにリアとフロントを
ベンチャーズとか、
そうモラーの時代、うん、あー、そう、それ借りてやってたんですよ、
う
ん、
そうか、
ずっと家に置いてあったんですけど、うちの母親が何を考えたか、うん、断捨離しやがって行ったらある日行ったら捨てたよあれとか言ってちょっと待てと、こっちは取っといたからって、どうでもいい、そっちは綺麗、見た目綺麗なんですよ、どうでもいいのを取っといたからって、でそのアリアの方はちょっと錆びてたんですよ、うん、錆びてたから捨てたって、いやいやいやちょっと待てあーって、あのもう元の僕が
そうか、
クラブセブンティーズ、
そう、最初にそのエレキの若大将っていう映画を見て、
はいはい、
そこでエレキギターにハマったんですよ。
え、勝ち抜きエレキ合戦の頃、
そうそうそう、うん、エレキの若大将加山雄三が出てて、うん、で実は東宝の怪獣映画を見に行ったらそれ一緒にやってたんですよ大小学校1年の時だったっけな、うん、でそこでそれまでピアノやってたんですけど、うん、もうピアノは嫌だエレキギター買ってくれって親に言ったら買ってくれるわけないんですよね、ずっと
だってエレキ不良がやるもんだ、
そうそう、それででもあのうちの父親が東芝にいたんでベンチャーズのサンプル版とかいっぱいもらって、
お
でそれはずっと聞いてみんな学校行くとほうきでやってたんですよね
僕小学校4年生かなんか5年生って、もううっすらとしか記憶ないんですけど、やっぱり、うん、さっきあのアリアのエレキをもらったいとこのお兄さんがやっぱり、うん、あの朝のなんか朝早くやってたでしょ、勝ち抜きエレキ合戦って、朝の7時とか7時半とか、うん、見てるの覚えてる、
あ
であれみんなバンドが出てきて、うん、なんか コンテストやって勝ち抜いていくんですよね、あれね、
そうそうそう、
でみんなテキテキテキテキやってるんです
いやでそれでその時加山雄三にもハマったんで、なんかスキーやりたいとかサッカーやりたいとかサッカー教室入ったりとか、あの若大将シリーズに出てくるスポーツはみんなやりたい。
クラブセブンティーズ、
そうジェフベックが来た時にヤンハマーと来た時だったんですよ、
はいはいはい、
あの時にヤンハマーがオーバーハイムのエキスパンダーを使ってたんです
よ、はいはいはい、
で次の日の仕事で僕はオーバーハイムのエキスパンダー使う予定だったんです、
ほう、
で次の日スタジオ行ったら僕もそれ他から借りてたんですけど、
うん、
ケース開けたら曲目標が貼ってあるんです、
お
でレッドブーツとか書いて
あるんです
よ、それはすぐもらって曲目標はじゃあこれもちょうだいってもらって、うん、で中身を調べたら、うん、ちゃんと元に戻してあったんです、
あ
やるな、
いやー残念、
そうそう、昨日でそのレンタルの人にこれ昨日ジェフベック使ってた人です、ヤーマンとか、うん、うちがレンタル出してました、
はあ、やっぱり何企業秘密なのかな
ねえ、
うん、みたいな、
そうヤンハマーはねその頃僕ヤンハマーコピーしてて、うん、で僕のバンドのギタリストはまあそういう仕分けをコピーしてたんですよ、
う
ん、で僕がギターシンセみたいなのをやって二人で掛け合いとかやってたんですよ、
へえ、
そしたらマスオヨシアキウィズヤンハマーっていうのが来たんですよ、2人 でこっちの方が先やってるぞって言って2人で見に行ってだけど目の前で見てんだけどどっちが弾いてんだか分かんないような、
だってそんなにそのヤンハマーより前にあのベンドテクニックで
あ、だからそれはもうヤハマはマハビシュの時代から
やってるから。あ、そ
っか。で、マハビシュ聞いて僕ヤハマはずっとファンだったから、うん、ヤハマのねレコードを日本に売ってなかったんですよ。だから渋谷のシスコとかに行って輸入版を探してヤハマを買って、うん、
渋谷のシスコ、そう、懐かしい。
輸入版でコピーしてたんですよね。すげえこれ品質でやってんだって、
だって僕もうヤハマ見たのって、うん、まあ、ジェフベックと一緒なんだけど、うん、やっぱり軽井沢の、
あの
ジェフ・ベック
ス、
サンタナ・ルカサっていうで、うん、なんか最後にその3人出てきて、うん、なんかセッションみたいなのやるのがあって、うん、でそのやっぱそのヤンハマーは当時、うん、バックで来てて、うん、であの最初こうじゃあ始まるって時にクーンってこうなんかフィードバック、うん、ジェフ・ベック相変わらずフィードバックしてるなと思ったらヤンハマーのシンセサイザーだったというねギターのフィードバックじゃないのか今のはっていうそこまでそっくりにするってすごいですよ ね、
あれはすごかったですよね。
ヤンハマーって最近何ってあんま聞かない、何してるんだろう、
何してるんでしょう ね、あのマイアミバイスってもう商業的には成功しちゃったんで、
あれでもう悠々自適なのかな、
もうあれで遊んで暮らせんじゃないですかね。
すごかったもんあれね、
いやなんかアメリカのシステムって CM1 本やればもう本当に1年遊んで暮らせるぐらいになるっていう、
へー、
全国ネットのやつをやるとちゃんと印税が全部入ってくるらしいです。そういう意味では効率いいみたいですよ、日本に比べて。
そうか、まあ、アメリカ の、まあ、その英語圏が広いってもあるけど、例えば作家なんかにしても、うんうん、アメリカ の、 さ、ね、あのベストセラー作家って5年に1作くらいしか書かないじゃないですか。ねえ、でそれでちゃんと
十分やってい
けるっていうか、それで本当になんか山荘みたいなのこもって、本当5年に1冊か1作書くみたいな、まあだからまあ英語圏広いからやっていけるんだろうけど、ね、そうすごい。はい、70年代クラブ。今回は以上です。また次回をお楽しみに。さようなら。